ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。私たちにとって子供ってのは非常に重要なんですね。このひばりクラブを聞きの中で、まだお子さんがおられない方、もしくはお子さんを作ろうと思ってない方、もしくはご結婚されたけども、お子様ができなかった方、まあ、いろんな方がおられると思うんですが、その方々も含めてですね、良い子の作り方と言いますか、良い子をどうやったら我々は得られるのかと、まあ、いうことについてですね、主に科学的な観点も入れてですね、お話をしたいと思います。私はまあ科学者であるとともに、教育関係も随分深くやってまいりましたので、まあ、いろいろな今までの知識を集めてですね、整理をして、そして子育てで困っておられる方、これから自分はどういうふうな人生を送るかと考えている方、その方にですね、広く、まあ、読んでいただ、聞いていただきたいなというふうに思っております。まず第一回は、今非常に話題になっている、発達障害の問題ですね。子供さんがですね、大体小学校ぐらいになりますと、結構このお子さんは発達障害ですよ、なんて言われてですね、親もびっくりしたり、あるいは、ひどい場合はですね、クラス替えをします、なんつって、ちょっと特別なクラスに入れられたりしますね。まあ、そうしますと、まあ、今まで日本の社会ではですね、教育の時に発達障害ですなんて言われることないもんですから、まあ、非常に、親御さんもびっくりするんですね。で、まず発達障害というのはどういう原因でどういうふうに起こるのかと、まあ、いうことをですね、もう今分かっている範囲ではっきりさせておきたいと思っております。発達障害の主な、なんていう原因はですね、先天的な発達障害と、それ後天的な発達障害に今は分けて、いろいろ検討がなされております。先天的な発達障害の場合は、発達障害ってのは、まあ、腕が動かないとか足がうまく動かないっていうことを言ってるんじゃなくて、どっちかというと頭がですね、少しこう周りが遅いとか、気が散るとか、集中できないとか、なんか問題が解けないとか、そういったですね、頭脳の問題を発達障害って言ってるんですね。まあこれは人間にとっては、まあ体もすごく大切なんですけども、100メートル何秒で走れるというのは、例えば小学生で12秒で走れる特別に速い子もいれば、まあ15秒ぐらいかかる子もいてですね、まあ12でも15でも、あるいはよたよた走って18秒でも、まああまり親は気にしないんですけども、その、理解度っていうか頭の回り方ですね。発達、頭脳の発達障害って言うとすごく神経質になられましてね。で皆さんが心配しておられるんですよ。で私も随分今までも相談を受けました。それでこれを先天的な発達障害と後天的な発達障害に分けましてね。どなたでも分かるように、きちっとお話をしたいと思います。私は必ずデータを見たり、論文を読んだり、さらには普通はそういう研究者の講演も必ず聞きに行ってですね。まあ、必ずっていうか、10回に8回ぐらいは聞きに行ってですね。それで自分の考えていることが間違いないかどうかを確かめておりますので、まあ、その点はですね、もちろん人間のことですから誤りはあるんですが、まあ比較的誠意を持ってやってると思っていただいて結構だと思います。先天的な発達障害は、まあ、最近非常に研究が進みまして、一言で言えばですね、母乳を、つまり授乳期の時に、お母さんのおっぱいを飲まなかった子供さん、これに非常に多いんですね。そして、これのデータは非常に細かくありまして、大体科学的に証明されているかとよく聞かれるんですね。このことは先生、科学的に証明されてるんですかと。科学的に証明されてるっていうのはですね、一応、形としてはどういう状態かって言いますとね、まず原理原則が分かってるってことなんですよ。それに関係する原理原則。この場合はですね、先天的な発達障害の場合は、人間はどのようにして、お母さんの体内で、受精してですね、そしてそれが小さい胎児から少しずつ少しずつお母さんのお腹の中で大きくなっていって、その時にお母さんと胎児の間でどういう栄養のやり取りだとか、まあどういった発生過程を経るか。そして、まあ、人間の場合、十月十日になりますとね。そうすると、一応、出産の期が熟して、まあ、早く生まれる子供ありますし、それから未熟児なんていうのもありますけども、まあ、標準、まあ、 大体物事って必ずこう分布になりますから、10日で生まれる子供がいればですね、当然こう分布になります。この分布は必ず起こるもんで、これは物理学的に起こるもんなんで、まあ生物なんかよりかもっと厳しい法則でできますんでね。早く生まれる子供、それから正常に10日で生まれる子供、少し遅れる子供ってなるのはですね、これは別に仕方がないわけですね。私がいつも時々言うようにですね、人間の背の高さ、まあ1メートル70センチが男性の平均でしたら、1メートル60センチの人もいるし、1メートル80センチの人もいると。時々には1メートル60を切る人もいるし、1メートル90いくつなんていう背の高い男性もいると。これはですね、もう仕方がないことであって、こういうことが起こらないためには、ものすごく、まあ、エネルギーというか確率の少なさというか、まあ、そういったものが必要なんで、まあ、それはあまり気にしなくていいんですね。まあ、いずれにしても、十月十日を中心として、赤ちゃんが生まれますね。ここがまず一つ、いいお子さんを育てるために大切なことなんですが、なぜ人間は妊娠期間が十月十日なのかと、こういうことなんですね。で、まあ、一般的に動物が、哺乳動物ですね。哺乳動物はお母さんのお腹の中に胎児がいるわけで。まあ、魚類なんていうのは海の中で、受精するとかですね。卵。まあ、こういったものは卵の殻ってのは非常に硬いんですけども、あれなんで硬いかっていうと、お母さんが自分の子供っていうのは自分の遺伝子だけじゃないんで、自分の体じゃないんですよね、あれ。だから非常にこう違和感があるんですね。ですから、十月十日の間、お腹の中にいるということは非常にお母さんにとっては大変なことなんですね。ですから、まあ、つわりとかいろんなものがあるし、まあ、それを、こう、一生懸命努力してるのが、あるいは、ウイルスだったり、まあ、するわけですね。で、こういった人間の全体像を見ながらものを考えなきゃいけないんですが、まあ、いずれにしても十月十日なんです。これをまあ、動物と比較しますとね、だいたい小さい動物は妊娠期間も短いし、でっかい動物は妊娠機会が長いんですが、人間はですね、体の大きさから言えば、十月十日ってちょっと長いんですよ。まあ、人間に相当するっていうか、人間が少し大きいですけどね、鹿とか、こういったものでだいたい6ヶ月ぐらいですね。6、7ヶ月っていう感じですね。ですから、人間の十月十日っていうのは非常に長い部類に入ります。で、人間がなぜ十月十日、チンパンジーはですね、体小さいですが、やっぱり頭脳が発達してますからね。まあ、頭脳を作る分で少し妊娠が長く必要なんで、まあ鹿ぐらいの、まあこれもやっぱり6、7ヶ月という妊娠期間なんですね。ですから、まあ人間の十月十日っていうのは、人間の体っていうのはこれ別に大して優秀じゃないんですよ。まあ、二つの足で動く、歩けるっていうのは優れてるんですけども、大体運動性能ね、はですね、人間よりか動物の方が優れてると言った方がいいかもしれません。だから人間の妊娠期間が十月十日もかかるというのはやはりですね、一つには人間の頭脳を作るというのにすごく時間がかかる。特に頭脳でもですね、この耳の後ろぐらいにある伝統的な脳ですね、延髄だとか中脳とかですね、小脳とかこういった伝統的な脳っていうのは、まあ、どの動物にもほぼ同じレベルがありますから。ですからまあいいんですけども。この大脳ですね。特に人間の男性で 1400cc っていう巨大な大脳を持っております。この巨大な大脳をやっぱり作るためには、やっぱり人間独自の体内での、お母さんの体内での生成過程っていうのは必要ですからね。これにちょっと時間がかかると考えられます。これについて非常に綺麗なまとまった本というのはまだ私はちょっとお目にかかってなくて、断片的ないろんな研究っていうのをまあ自分で読んだりして今お話をしているわけですね。で、人間の脳っていうのはですね、構造がですね、我々が何かを記憶する、それから記憶したものを組み合わせて何か考えつくと、まあ、いうようなことを考えますとね、記憶っていうのはやっぱり電線なんですね。電流ですから、電流でこう記憶してるんですね。ぐるぐるぐるぐる、イオンみたいな電気が回ってるんですよ。で、回ってるときに、全部を電線で作るといいんですけど、全部電線で作ると、こう、分岐とかできませんよね。コンセントがあったり。いろいろ、どれを見てもそうですけど、電気の機械なんですが、どっかいっぱいコンセントがあってですね、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ繋ぐんですけど、やっぱり記憶を作ったり、それをまとめたり、思考したりするには、 いろんなこう組み合わせが必要なんで、こう電線、まあ、ニューロンとか言ったりするんですが、まあそういう専門的な用語は別にして、まあ、言ってみれば短い電線の組み合わせでこう作っていくんですね。ですから電線がちょっとあったら、今度分岐したり、繋いだりするもの、構造があって、これ科学的構造なんですね。それからまた電線みたいのがあって構造。これが、例えば輪になってると、非常に簡単に言いますよ。ちょっと誤解を恐れず簡単に言います。輪になってると、そこのとこ、武田って回るとですね、あの人は武田っていう名前なんだっていうのを覚えるわけですね。それからこう分岐なんかしてましてね。で、そこがまた別の性質かなんかを覚えるって言ったら、武田は乱暴な性質だとか、武田はアホであるとか、まあこういったですね、こうネットワーク、神経細胞のネットワークでもって我々はまず覚える。それから覚えたものを相互に組み合わせる。ということで、脳ってのはできるわけですね。で、まあ、猛烈に細胞数も必要ですし、それからまあ、だんだんそれは、生まれてからもできていくんですけども、基本的な構造は、生まれた時にもうすでにある程度できてるわけですね。まあ、目を開いて、あ、これがお母さんだな、とか、これはまあ、本能っていうか、真ん中の方で覚えることもあるんですが、だんだん、自分の味方になる人、自分の敵になる人を見分けたり、いろいろするわけですね。で、そういったその大脳の働きを完璧にするためには、もうとにかくある程度完全に近く作っとかなきゃいけない。ところが問題は、やはりあんまりね、赤ちゃんが多くなるまでお腹の中にいるわけにいかないから、まあ人間の場合は十月十日がもうせいぜいだと。2年も3年も妊娠期間があったらもうたまらないと。もちろんその間に不都合なことも起こるし、かつもお母さんの負担も大変だ。それからまあ一つは、赤ちゃんがそれ以上大きくなるとお母さんのお腹から出ていかない。お母さんのお腹から出るためには骨盤に骨の穴が開いてるんです。そこのとこを通過してきますね。もう人間の場合はもう人間の頭の大きさと胎児ですよ。胎児の頭の大きさとお母さんのお尻の骨の穴の大きさがまあどっこいどっこいなんですよ。ですからもうギューギューと半回転ぐらいしてね。それで出てくるので少し難産なんですね。だからこれ以上頭を大きくすることもできないんですね。まあそういう状態で頭を成熟させて、体を成熟させて、十月十日で出てくる。そうするとどういうことかっていうとですね、やっぱり生物っていうのは、まあ大体ギリギリな状態で、人生を送ってるんですね。もう悠々となんてあまりないんですよ。で、十月十日が終わったら、母乳をお母さんのお乳を飲んで、そしてまあ大体1年半。ぐらい飲むんですね。ですから、受胎してから十月でしょ。それからそこから1年半ぐらいですから、だいたいおおよそ2年。おおよそ2年の期間はですね、実はお母さんの栄養に頼って生きるっていう、そういうことなんですね。私たちがそれ以降野菜を食べるとかご飯を食べるとかいうのは、まあ、離乳の時にね、硬いから、ドロドロにしてあげる。これは別ですよ。これは栄養とは関係ありませんからね。形ですから。まあまあ、液体がいいですね。まあ、胎児の時には、まあ、口から入れるってわけにまだいかないんで、へその緒から、こう、栄養を供給する。そして、生まれたら今度、お母さんのおっぱいにかじりついて、おっぱいからもらう。なぜそうか。なぜ、授乳期間っていうのがなくてはいけないのか。まあ、いうことですね。別に生まれたらもうお粥でも食べさせればいいって言うのって楽じゃないですか。スープとかお粥とか、ね、野菜スープとか、まあ、そのリンゴジュースとかね。こういうものを飲ませていいんだったら楽なんですけども、どうしてもおっぱいがいるわけですね。これはどうしてかって言いますと、やっぱり人間の体っていうのはまだ生まれた時に未完成な状態で出てくるわけですよ。これは、十月十日っていうのが少し無理があるんですね。本当は、まあ、1年半ぐらいいたらいいのかもしれません。そういう研究はあまりありませんが、1年半ぐらいいたらいいのかもしれませんね。だけど、十月十日で一応切り上げる。そうすると、未完成である。それは未完成なのは、脳ばかりじゃないんですね。体も一応未完成なところいっぱいありますし、目とかね。それから、免疫系ですね。まあ、そういったものも、ほとんど未完成な状態で出てくるわけですね。お母さんからいただける免疫系もありますけれども、だけど、やはり、実際にこの、社会に出て、それからまあ生きていくための免疫をつける。まあ、半年ぐらいはお母さんが胎児に免疫をつけるんですけども、その間でも新しいお母さんにはない免疫もつけ、 そして、汚いものに触るってことですかね。そして、まあ、いろんなものに触ったりなんかして作っていく。それで人間が、まあ、そういった母親から独立する。母親から独立できるのに大体2年半なんですよ。この2年半という期間は、やっぱり人間は動物であるってことなんですね。ですから、当然、お母さんのお乳の中にはですね、人間の子供が必要な栄養が入ってるんです。よくね、栄養学者はまあそういう人はいないんですけども、普通の人で栄養をなんか知ったようなかぶりしてるのがね、タンパク質とか、炭水化物とか脂肪とかビタミンとかミネラルとかっていう人いるんですよ。いや、それは栄養の中の、まあ、基幹的なものを言ってるだけで、実は人間が必要なものってのはもう何万もあるんですよ。その化合物としては。それがもう実際のカロリーというか活動の熱量にも効くし、病気を防ぐにも効くし、いろんなものが全部入ってる。だから、そんなたやすいことないんです。元素だけでもね、元素はナトリウムとかカルシウムとか、そういった元素ですね、鉄とかね。まあ、鉄は血で我々が呼吸するのはもうどうしても血が必要で、我々の血が赤いのは鉄だからですね。まあ、こういうふうにですね、呼吸するには鉄がいて、ヘモグロビンがいて、こうと。全部そうなんですね。ですからまあ金属も、まあ研究のデータを見ますとね、ほとんど海に存在する金属、まあ、30種類とか40種類とかありますが、それは全部人体で利用していると言われておりますね。つまり、そういった一つ一つの細かいものは、人間が今からずっと、もちろん人間自体は700万年ぐらい前から生育したんですけれども、生物という意味ではもう38億年前からおりますし、それから、両生生殖生物って言ったら大体10億年とか12億年前から、それから多細胞生物って言ったら6億年ぐらい前から。それをずーっと我々引き継いでるわけです。全部引き継いでるんですね。もちろん捨てていくのもあるんだけど、大体それで構築されていくわけです。それにはですね、非常に複雑な、現代の栄養学では全く解明されていない母乳の成分が必要である。したがって、牛の乳なんか飲ませたってダメに決まってると。まあ、ダメに決まってるって言うとちょっと言い方が激しいんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、牛のお母さんは牛の子供を育てるためのお乳を製造してるんです。ですから、例えば、まあ、こういう研究場の見ては私見てないんですが、牛っていうのは胃袋が4つありますね。したがって、牛のお母さんが牛の子供にお乳をあげるときには、胃袋が4つである、ちゃんとした子供を育てようと思うんですよ。それから人間のお母さんは人間の脳っていうのはもう生物で人間だけしかありません。大脳はね、大脳皮質特に。だからそういうものを作ってあげて、この子が正常な人間として生活できるようにするっていうことなんですよ。だからね、人間のお母さんがね、牛のお乳の人工乳でね、子供を育てるってちょっと考えられないんですね。まあ、一応今日は1回目はそこまでにいたしますが、本質をよく、各々の方で考えていただきたいと思っております。